ご神君、一つ、影と日向の心を持つなよ。自然の働きほど正直で間違いのないことはありません。その働きを神の働きといただくところに、哀楽理念の根本があります。自然の働きの中には、絶えなるまでのリズムがあります。そのリズムに乗っての刻々であり、日々であります。影、日向の心など持つ暇間がありません。自然を大切にすることは、自然を生かすことになります。自然を大切にすることは、自然を生かすことになりますと。また師匠大坪宗一郎氏の妙教えに、神を殺して我を生かすか、我を殺して神を生かすか、というのがありますね。これら、その内容というのでしょうか。まあ、表現で言えば別の表現のようにありますが、みんなつながっているような感じがいたしますね。それは自然というところを成り行き、あるいは神というところを成り行きと変えてみると同じであることがわかりますね。成り行きを大切にするということは成り行きを生かすことだと。まあ、また成り行きを殺して我を生かすか、我を殺して成り行きを生かすか、ということでもありましょうね。そこには成り行きというものが神様のお働きであるという、そのことが根底にあるわけですね。その自然の働きそのものが神様のお働きであるということが根底にある。その働きを神の働きといただくところに哀楽理念の根本がありますとも教えておられます。その働き、まあ私どもの身の上に起きてくるさまざまな出来事、それを神の働きといただく、まあ見るというのでしょうか、いただく、まあいただくですね。その働きを神様のお働きといただくのが哀楽理念の根本だと。まあこの辺も大変微妙なところがありますけれども、実を言いますとね、神様のお働きだから、そこに込められたお働きの意味、どういうお働きなのかということが、まあ分かっていかねばならないというのですけれども、何もかにもが神様のお働きだとして、いわば勘ながらというのでしょうか、としていただいていくということではないのですね。黙って納めるということを師匠は教えてくださいますが、まあ哀楽理念の大切な教えの一つですけれども、その黙って納めるということにおいても、こんなことは黙って納めてはいけない、そんなことまでも黙って納めるということではない、というようなことがあるのですね。だからこの辺のところは微妙なところですけれども、そういうものがいわゆる師匠のご流儀、大坪宗一郎氏のご流儀というものが分かりませんと、その微妙なニュアンスが分からない、その微妙なニュアンスを表現するものがご流儀というものかもしれませんね。例えばそうですね、 何事も神様の働きだと言われるから、例えば押し売りが来る、押し売りが来た時でもそのこれも成り行きだからと、押し売りのその品物を買わなければならないのかというと、そうではありませんね。成り行きのいただき方というものがあります。その確かに師匠は4年半の間受けに受けに受け抜かれた。そしてその4年半がその受けるという修行が貫かれてこられた。そして4年半経ってこれはもう余りものことであるから、これからは赤い枯れた葉や泥のつい赤い枯れた葉は取って、泥のついた猫ね、ジャキジャキした根っこはきれいに水で洗って、まあおいしくいただけるところ、いわゆる地温になるところをだけをいただいていけというほうれん草のお知らせをいただいておられますね。ですからそこに至るまではどんなものでも一切合切をいただいてこられた。しかしそこを境にして、これはやはり人間としてということでしょうかね。生身の人間として、まあいただいてはいただく必要のないものというものもあるわけですから、この辺はなかなか言葉では表現が難しいですね。師匠の生きられ方を見ながら、そのご住機、あ、ここはいただかなくても良いところだな。あ、ここはいただかねばならないところだなと。実際すべてをいただくということに違いありませんけれども、いただかなくてもよい、いや、いただいてはいけないという成り行きもあるわけですから、これは神様の一つのお試しでもあろうかと思いますね。それが私どもが信というものがしっかりしておりませんと、その信がいわゆるドドルというのでしょうか、ドドっておりますと、あ、これは受けるべきなのか、これは受けてはいけないのかと、成り行きの受け方で迷うことがあります。まあ迷った時には、どちらを選択するか迷った時には、自分にとって都合の悪い方、あ、これは困ったことだな、修行だな、嫌だなと思う方を取っていった方がいいよとは教えてくださいますけれどもね。その私どもがいわゆるあまりにも道理というのでしょうか、道理にかなったことだけ、理にかなったことだけ、これがその合点がいかないからこれは受けない、これは不条理だから受けない、道理に合わないから受けないというような選択肢をしてしまいがちですけれども、やはりその根本は受けて受けて受け抜くということにあるわけですね。しかしこれは受ける必要のないものだ、いや、受けてはならないものだというものも中にはあるわけですけれども、そこの選球眼というものを、これは稽古の中で師匠ならどうされるだろうかというところでしょうかね。そういう考えを持って見ていかねばなりませんね。そのいただくということについても、昨日少しお話しさせていただきました、今を喜ぶということがありますが、なるほど、今をありがたく喜びで受け入れることができたならば、これほどありがたいことはない、問題はないのですけれども、なかなか中には受け入れられないような、こんなことまで、どうしてこういうことが、それこそ信心するのにどうしてこういうことがと、人間の頭で考えてもわからないような、人間の情ではとてもいただききらないようなことが起こってくることがあります。そういう時でも、これは 師匠が説かれるのは泥の心ですから、泥の心というのはまずは天の心、地の心、地の心、大地の心、まずは受けるということですから、受けて受けて受け抜く、そのどんな汚いものでも受けて受けて、おしっこだろうが大便だろうが糞尿を受けて、それを心の根肥やしとしていく。そしてそこに豊かな花を咲かせ、実が実るような心を育てていくのだと。いわば自らの心を育てることのために、私どもの身の上に起きてくる事柄をいただいていくわけですけれども、それがもしそこに喜びで受けることができたら、まさに心に花が咲いたということになるのでしょうが、そこまではなかなか到達するのには時間がかかります。なかなか喜びで受けきれませんね。そこの手前のところに今朝いただきますのは、今を喜ぶということの前に今をいただくという精進をしなければならない。その今をいただくということですね。今私どもの身の上に起きてきているさまざまな事柄、それをそれこそ神様のお働きとしていただいていく、このその働きを神様のお働きと見る、神様のお働きといただく、そして神様のお働き、神様の願いがかけられたこととして、その事柄をいただいていく、今をいただくということなのですね。その今をいただくという稽古の積み重ねの中に、あれもおかげであった、これもおかげであったということになってくる。そうなって初めて今を喜んでいただけるような心も育ってくるということになりますが、まずは今をいただくという信心、これこそまさに、まあ泥の心の信心でもありましょうね。その表現を泥の心と表現できるのでしょう。その泥の心の表現を変えれば、今をいただくということにもなりましょう。まあ、今をいただくことから、さらにそこから自らの心を育てていこうというのが泥の心ですから、泥の心の方がもう一段深いことにはなりますけれどもね。そしてその今をいただく、なぜ今がいただけないか、そこは私どもに牙城があるからです。牙欲があるからです。ああしたい、こうしたい、ああ、あってくれ、こうあってくれという牙城があり、牙欲があるから今をいただけない。今をいただけないもとは牙城、牙欲だと。ですから、この牙城を閉じ、牙欲を外すというのでしょうか、牙城、牙欲を外すということだと。師匠は牙城を沈め、牙欲をコントロールすると教えてくださいますが、まさに私どもにある牙城、牙欲があるから、その今をいただくことができない。今をいただくという信心の前には、牙城を外す、牙欲を外す稽古がいるということになりますね。そしてそれはどこから稽古させていただくのか。それはやはり私どもの身の上に起きてくる成り行きです。成り行きこそ、成り行きこそは神様のお働きだ。私どもの牙城を外す、牙欲を取る稽古をさせてくださる。その成り行きを通して稽古をさせてくださる。その成り行きを神様のお働きとして、そこに稽古をしていくときに、神様のお働きをお働きと感じさせる働きがある。ですから、成り行きを大切にする、尊んでいくという稽古をさせていただく中に、私どもの心がだんだん育ってくる。そして、本当に今をいただくことができるようになる。その信心の積み重ねによって、さらに今を喜ぶということもできるようになる。 そして今が喜ぶということは和らぎ喜ぶ心の我の心ですから、火にも焼けない、水にも流されない我が心というものがそこにまあ形作られてくるということにもつながってくるわけですね。教えてくださるその教えのすべてが、まあこれはどういうのでしょうかね、不思議につながっているものなのですが、そのつながりようが分かると教えが明瞭になってきますね。簡単です、明瞭ですということになってきます。その明瞭になってくると教えを行じるということも簡単になる。そしてそこにおかげが確かですという働きもそこからまたさらに受けられるようにもなってくるものなのですね。まあとりあえずは今をいただくという信心の稽古をさせていただくということになりましょうかね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。